33-12月定例会議案審議報告議案第77号、富士見市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について、賛成多数可決。農業委員会等に関する法律の改正により、委員の選任方法を公選制から任命制へ移行するので、条例を制定するものです。主な内容、農業委員会委員の定数は14人、農地利用最適化推進委員の定数は7人、平成28年4月1日施行。議案第79号、富士見市手話言語条例の制定について、全会一致可決。手話に対する理解を深め、これを広く普及するとともに、手話を使う市民が安心して日常生活を送ることができる環境を整え、すべての市民が共に生きる地域社会を実現するため、条例を制定するものです。なお、条例には、市の責務及び市民の役割を明らかにし、手話に対する施策を推進するための基本的事項を定めています。平成27年12月18日施行。議案第81号、平成27年度富士見市一般会計補正予算第4号、全会一致可決。規定の予算に3億7067万1000円を追加し、予算の総額を330億3170万4000円とするものです。主な内容と金額、自立支援給付事業の利用件数の増加に伴う障害介護給付費を増額するための補正、1億4302万9000円。平成26年度生活保護費等国・県負担金の超過交付金を返還するための補正、1億2629万8000円。職員の人事異動等による職員給与費等の補正、4083万8000円。議案第85号、公の施設の指定管理者の指定について、全会一致可決。富士見市民文化会館きらり富士見の指定管理者を先の通り指定するものです。指定管理者となる団体、公益財団法人きらり財団、富士見市鶴間1803番地1、理事長史跡真一。指定の期間、平成28年4月1日から平成33年3月31日まで。議案第86号、公の施設の指定管理者の指定について、全会一致可決。富士見市立針ヶ谷コミュニティセンターの指定管理者を先の通り指定するものです。指定管理者となる団体、公益社団法人富士見市シルバー人材センター、富士見市羽沢3丁目23番17号、理事長萩本宝三郎。指定の期間、平成28年4月1日から平成33年3月31日まで。議案第87号、公の施設の指定管理者の指定について、全会一致可決。富士見市立放課後児童クラブの指定管理者を先の通り指定するものです。指定管理者となる団体、社会福祉法人富士見市社会福祉事業団、富士見市鶴間 3360番地1、理事長柳田正雄、指定の期間平成28年4月1日から平成33年3月31日まで。諮問第3号人権擁護委員の推薦について全会一致同意。平成28年3月31日で任期満了となる川添智子氏を再び推薦することに同意したものです。34、陳情審査報告。議会運営委員会陳情第7号総合体育館再建費用の財源確保のため議員の定数を6名削減する陳情。不採択。陳情者増田茂。総務常任委員会陳情第8号叙勲祝賀会への市職員の対応について見直しを求める陳情。採択。なお本会議では不採択。陳情者小川康二。陳情第10号富士見市から補助金を受領している行事主催者が現職富士見市議会議員から公職選挙法で禁止されている違法な寄付金を受領していた事実に鑑み補助金非交付団体のコンプライアンス法令遵守徹底等の補助金運用あり方の見直しを求める陳情。採択。陳情者永井由紀子。陳情第11号富士見市庁舎での政治的主張のポスター掲示を許可しないよう求める陳情。不採択。陳情者永井由紀子。文教福祉常任委員会陳情第9号図書館業務の管理について市による監督指導のもとさらなる改善を求める陳情。採択。陳情者鈴木幸吉。35意見書。35人学級の完全実施を求める意見書。35人学級は2011年3月全会一致で義務教育標準法に盛り込まれたものであり、付則で小学校2年以降も順次改定を検討実施すると定められました。子どもたちへ行き届いた教育を行うためには35人学級を全学年に広げ、一クラスの少人数学級をさらに進めることが求められています。教育は未来への先行投資であり、子どもたちに最善の教育環境を提供する必要があります。そのためにも学校現場における35人学級の実現は急務の課題となっています。国におかれましては厳しい財政状況の地方自治体に負担を強いることなく、また次世代を担う子どもたちの健やかな成長のために国の責任で35人学級を早期に完全実施されるよう強く要請します。提出先内閣総理大臣文部科学大臣。最低賃金を時給1000円以上に改善することを求める意見書。政府が11月24日に経済財政諮問会議を開き、最低賃金について年率 3% 程度をめどとして名目 GDP の成長率にも配慮しつつ引き上げ、全国加重平均が1000円となることを目指す目標を立てたと報道されました。現在1日8時間22日の労働で144,320円の賃金では生活を支えることができず、労働者の生活の安定に資する 最低賃金法の趣旨に照らして早急な改善が求められます。また最低賃金の改善は地域経済の活性化に大きく影響して地域経済の底上げに直結します。よって時給1000円以上の最低賃金を全国で実現することを強く要望します。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、経済産業大臣。建設アスベスト訴訟の早期解決と被害者の救済を求める意見書。久保田のアスベスト被害が大きな社会問題になって10年が経過します。石渡健康被害救済制度の給付者は2006年の制度発足以降、労災認定者を含めると2万人を超えています。さらにアスベスト含有建材を使用した建物約280万棟の解体工事が今後ピークを迎えることからも被害の拡大は必至な状況です。なお東京地裁判決も建設従事者が受けた被害の深刻さに対し、国のみでなく製造企業を含めた補償へ、立法府及び関係当局における真剣な検討を望むと述べています。よって、建設アスベスト訴訟の早期解決と、アスベストによるすべての被害者の救済を強く求めます。提出先、内閣総理大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣。
36、タブレット利活用推進委員会視察報告。議会閉会中の10月30日、議会内のペーパーレス化や議会運営に加え、文書共有システム導入の研究を進めていくため、先進議会の所管事務調査を行った。視察先の神奈川県寒川町議会では、平成27年3月議会よりタブレットを導入し、合わせて文書共有システムとしてモアノートを導入した。専用サーバーを設ける方式などに比べてコストが安く、このシステムにより資料の配布や共有、さらには訂正や差し替えも非常に簡単に行えるとのことであった。また、膨大な紙資料が不要になるだけではなく、その整理の手間も省くことができ、加えてペアリング機能により、膨大なページの資料を使っての説明時などにも活用できるとのことであった。今後もタブレットのさらなる利活用の推進に向けた研究・検討を進めていきたい。寒川町議会議場にてと書かれた写真があります。37、議会報告会を開催しました。富士見市議会基本条例に基づき平成27年11月14日土曜に市役所全員協議会室と水谷東公民館で議会報告会を実施し、合わせて45名のご参加をいただきました。議会報告会では平成27年第5回9月定例会を主な内容とし、はじめに平成26年度一般会計歳入歳出決算認定について各文化会長が報告した後、各会派より決算に対する意見の表明があり、質疑応答を行いました。続いて市議会市政全般についての意見交換を行いました。その後に初めての試みとしてテーマ選挙の投票率向上について防災についてを設定して、市民と議員が2班に分かれての意見交換会を行いました。平成28年度以降も引き続き 議会報告会を実施いたしますので、ぜひ一人でも多くのご参加と貴重なご意見をお願いいたします。なお、当日の資料やアンケート結果等についてはホームページをご参照ください。写真が4枚あります。1枚目、富士見市役所において全大会の様子。2枚目、富士見市役所において意見交換会の様子。3枚目、水谷東公民館において全大会の様子。4枚目、水谷東公民館において意見交換会の様子。写真終わり。38、市民の声。ララポートと安心安全。津田和也。結婚を機に富士見市に引っ越してきて20年になります。子供が生まれ、少しずつこの地にも慣れ、10年ほど前から地域の活動にも参加するようになりました。私の家はララポートの近くで、子供も諏訪小学校に通っています。市役所前に巨大ショッピングセンターができると聞いた当初、大きな楽しみができた一方で、風紀の乱れや交通量増加など危惧しました。オープン後、人通りが増え、休みの日には車も大渋滞です。私たち地域住民にとってこの渋滞は大変迷惑なのですが、一方で人が増えることによって監視の目が増え、それが防犯に役立っているのではないか、また一部の道路が拡幅整備され安全性の向上につながっているのではないかと捉えるようになりました。幸い今のところ大きな事件や事故は起きていません。まだまだ子供が小さいうちは安心できませんが、今後も子供からお年寄りまで、みんなが住みやすい富士見市づくりを期待します。39、編集後期ほか。編集後期。平成27年度に県外から富士見市議会へ行政視察に来られた自治体はこれまでに5団体と例年になく多くあります。それは富士見市議会が取り組んできた情報公開をはじめとする議会改革が注目されている証なのではないでしょうか。議会の情報公開の手段の一つである富士見市議会だよりを、これからも限られた紙面ですが、可能な限り多くの情報を載せつつ、市民の皆様に分かりやすい紙面を目指して編集してまいります。市議会議員の年賀状、暑中見舞い状、祝い金等寄付行為は法律で禁止されております。皆様のご理解をお願いします。発行、富士見市議会。編集、総務常任委員会。電話 049-251-2711 代表。発行日、平成28年2016年1月20日第166号。再生紙使用。これで富士見市議会だよりを終わります。